恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。相変わらず熱々を見せていただいて、今日はつけないはずだったんですけども、エアコンをつけました。ちょっと寒くなりすぎたみたいで今上げていただきましたので、今朝皆さんの前にこうやって生きて元気に立っていることを、とても私は主に感謝しております。それは2週間ほど前のことなんです。家内と金沢に買い物に出た折に、突然車がガタガタって言い始めまして、そしてガクッとですねなってしまいました。パンクしたのです。降りてタイヤを見ましたら見事にぺっちゃんこになって、そのタイヤに触れましたら全体にホッチキスの玉のような金属が、細い金属が一面にこう出ているのです。タイヤの中にあるワイヤーがすり減って全部飛び出してしまっている状態なのです。スペアタイヤを付け替えて、正田自動車で新しいタイヤに全部変えてもらいまして、正田兄弟に聞きましたら、タイヤがこんな状態にまでなるまで乗る人はいないということでした。私はそんなことにはまるで気づかなかったのです。しかし先に気づいている人がいました。家内です。家内は私に何度も警告を発していたそうです。タイヤがひどい状態になっているよ。しかし私は人の話を聞かない夫ですので、それを聞き流していました。大げさなこと言って、まだ大丈夫。確かめようともしないでいたのです。実はそんなタイヤの状態でまるで知らないわけですから、6月に江川兄弟と一緒にその車に乗って奈良、和歌山、三重と延々とほとんど高速道路を走ったのです。100キロを超えるスピードで走ったわけです。知らないということは本当に恐ろしいことです。今思い出すだけでもゾッとするんですが、そして先々週末、すなわち1週間前は、その同じ車で長野に一人運転していく計画だったのです。全部高速道路を使って。しかし長野に行く直前に、街をノロノロ運転している時に破裂してくれたのです。本当に大きな主の憐れみを感じます。このことから大切なことを教えられました。神様の言葉と神さんの言葉には耳を傾けるべきということです。今日は神さんの言葉ではなくして神様の言葉、聖書についての箇所に来ました。この聖書は本当に古い古い本です。聖書の中の一番古い部分は紀元前の1400年ぐらい前、今から3400年も前に書かれ、最も新しい部分でも今から1900年も前に書かれたのです。しかし今なお聖書は世界中で読まれ、世界中で人々に影響を与え続け、日本でも静かなベストセラーとして毎年触れているわけです。宗教改革者のマルチン・ルターはこう言います。聖書は古いものでもなければ新しいものでもない。聖書は永遠のものである。確かに聖書は永遠のものなのです。先週の日曜日には長野にある教会でご奉仕をさせていただいておりました。復活のキリスト教団というですね、あまり皆さんお聞きになったことがないかもしれませんが、そのグループの教会の信徒が一堂に会して合同の礼拝と合同の聖会ということで、ところがですね、その集会で聖書の御言葉が読まれるとき、司会者によって読まれるとき大変なんです。同じグループなんですけれども、教会によって使っている聖書が違うのです。そこで司会者は まず口語訳で読みます。そして次に新改訳で読みます。そして最後に新共同訳で読みます。3つの翻訳を読むのです。ああ、私は長い箇所を選んでなくてよかったなぁと。長い箇所でしたらそれだけで時間をだいぶ取られてしまうところでした。こうした違いは翻訳の違いです。翻訳っていうのは本当にずーっとですね、新しい研究の成果を入れて変わっていくのです。しかし聖書の内容そのものはどんなに時代が変わっても決して変わることがないのです。最近の子供たちが学校で使っている教科書は、私たちが使っていた頃の教科書とだいぶ内容が違うということを知らされました。テレビの世界一受けたい授業っていうですね、番組の中で先日日本の歴史の先生がですね、語っているのを聞いてですね、びっくりしました。例えば私たちは一万円札のお札に出てくるあの人は聖徳太子と真っ先に覚えるんですが、今は違うそうですね。馬宿の王子、かくして聖徳太子。いい国作ろう鎌倉幕府と一生懸命覚えました。1192年鎌倉幕府ができた。これ今は違うそうです。1185年が有力だっていうのです。またペリーが日本にやってきた時、太平の眠りを覚ます蒸気船たった支配で夜も眠れず、4隻の蒸気船でやってきた時、私たちが習ったのは日本中がパニックになった、もう江戸の町は大騒ぎになってみんな逃げ出す者もいたっていうふうに聞いたのですが、その先生によるとそうじゃなかった。パニックではなくしてフィーバーだったっていうのです。え？と思いました。すなわちみんな野じ馬のようにですね、押しかけてきて、黒山の人だかりでその蒸気船を見に行った。いや、ある人は船を漕いで蒸気船まで近づいていってですね、物々交換をする人までいたっていうんですから、だいぶ話が違います。教科書はそのようにしてどんどん変わっていく。第二次世界大戦が終わって、夏休みが終わって、子供たちが学校に行くと、学校で最初にさせられたことは、私はその頃まだ小学生ではありません誤解されると困りますのでちょっと言っておきますが、まず墨をすらされて、そして先生の言うところをですね、真っ黒く塗る作業から始まったというのです。すなわちもうこの部分は間違いでした、この部分はもういりませんとですね、塗りつぶされたというのわけです。聖書には決してそういうことはありえないのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。イエス様のお言葉通り、決して聖書は廃れたり古びることがなく、今も読まれ愛され続けているのです。もしも聖書が教科書と同じだったら大変です。日曜日の朝の礼拝の前に、皆さんすいません、ペンを出して、特に黒がいいですよ、濃い方がいいです、マジック瓶なんか持ってる方がいいですよ、実は先週指令が来まして聖書のこの箇所は間違いだったということが分かりましたので、どうぞその部分消してくださいって言ってですね、聖書にそのようなですね、訂正が入ったとしたら、私たちは次はどこが間違ってるんだろう、次はどこだろうとですね、不安でならないです。でも聖書は決してそうではないのです。古びることがないばかりか、常に新鮮な驚きや発見があるのです。今日の箇所もまさにそのような御言葉が込められている場所です。前回前々回と、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光ですという箇所から学びました。その最後の部分で16節、マタイの5章16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいとあります。これ、あなた方の良い行いを見て、良い行いとあるんです。これが語られたイエス様の時代、良い行いと聞くと、その良い行いをする代表選手は、律法学者や パリサイ人と言われる人たち。この人々は熱心に聖書、旧約聖書を学び、調べ、聖書の教えに従って、聞きよく正しく生きようと真面目に、頑張り、努力し、熱心に良い行い、善行を積み重ねている人たちでした。ですから、良い行いっていうともう連想ゲームのようにパリサイ人とですね、出てくるほど彼らは当時、良い行いをする代表者だったのです。ところがです、皆さん、そういった前提を前にして、イエス様はとんでもないことを今日の二十節で語られるのです。二十節。誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。皆さん、それを聞いて平気でおられます？平気でこの二十節を読み、また聞くことができますか？これをその御言葉の通りに聞くなら、私たちは、そんなとですね、言いたくなります。話が違うじゃないかと言いたくなります。律法学者パリサイ人は今言いましたように、当時、良い行いをする代表選手、正しい人の典型です。パウロもパリサイ人でした。そして自分自身について、律法についてなら、私には落ち度がない。なんと自分で落ち度がないと言い切れるぐらい聖書に従って生きていたパウロ。そんな人たち以上に正しい良い行いをする人でなければ決して天国に入れないよ、救われていないよ、クリスチャンじゃないよというのです。今の今まで私は救われている。天国に行ける。クリスチャンになっていると思い込んでいたその確信が崩れ去るような、そんな言葉です。これまで目標にして、楽しみにしていた、輝く天国への道が突然閉ざされ、シャッターがそこに降りるような、そんなショッキングなお言葉です。でもどうぞ。慌てないでください。ああ、私は救われてない。天国が遠のいた。私はクリスチャンとは言えないんだと慌てないように。イエス様はここで決して私たちをがっかりさせるためにこう言われているのではないのです。ここで言われているあなた方の義とは何であるかが問題なのです。もしもそのあなた方の義というこの義が私たちの努力や頑張りで勝ち取るような義であるならば、それでは到底パリサイ人の義に勝るものではありえないのです。しかし、ここで言うあなた方の義とは、そんな私たちの頑張って勝ち取る義ではない、良い行いではないのです。そのことをはっきりと私たちに示しているのが、その前の節なのです。17節。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。律法や預言者。それは旧約聖書全体を指す言い方です。旧約聖書には、いろんなことが書かれています。旧約聖書に書かれていることを、かいつまんで、過剰的に言ってみると、第一に、神様が人に守るように命じられた多くの律法と言われる戒めがあります。その典型が塔の戒め十戒です。あなたは私以外のものを神としてはならないとか、未来に神様の名前を唱えてはならないとか、安息日を覚えてこれを聖とせよとか、殺してはならないとか、偽ってはならないとか、等の神様との関係、人との関係を私たちにこうあるべきですと命じられた律法です。また、第二番目に、罪ある者は、その報いとして死がもたらされます。しかし、その死を免れるために、旧約聖書の時代、 羊や牛やヤギや鳩が生贄として殺されて捧げられたのです。そのような生贄の記事が旧約聖書にはたくさん出てきます。また第3番目に、神様がなされた様々な出来事、神様がなされた様々な素晴らしい御業を記憶するために、それを忘れないために、毎年お祝いをしなさいと命じられたお祭りの規定が出てきます。また様々な儀式の規定が出てきます。また清いからこれは食べてもよい、これは汚れているから食べてはいけないという様々な食べ物の規定が出てきます。皆さん、最近豚を食べませんでした？豚は食べてはいけない。この夏になるとうなぎを食べるでしょう。とんでもないうなぎは汚れたものです。そういうですね、聖書の中には食べ物の規定が出てくるのです。そして聖書には、私たちを救うために来てくださるメシア、キリスト、このお方はどういうお方で、何をしてくださるお方なのかという、キリストの予言、いわゆるメシア予言と言われる数多くの約束があります。イエス・キリストは旧約聖書に描かれている、記されている様々なこのような記事全体を持って、それらはもう古いから、それは廃棄しましょうというのではなくして、それら一切を成就するため、実現するため、満たすために私は来たとおっしゃるのです。旧約聖書には様々なことが書かれていますが、その一切はただ一つのこと、いや、ただ一人のお方に焦点が合わされて書かれているのです。旧約聖書は言ってみれば、家を建てる前の設計図みたい、青写真みたい、また完成したらこういうものになりますよっていう小さな模型みたい、そんなものです。それをお見せするために、今日ちょっとこのですね、この私たちの新街道が、作られる時の、これが青写真です。この中に、この教会が建てる前にですね、全部ですね、こと細かく、すべてのですね、部分について、ここの図面の中に描かれているわけです。この通りに工事がなされるように、工事の監督をする人はですね、これを見ながら、ここは違う、これは違う、いや、これはこういうふうにすべきだとですね、この通りに建てられるようにと行くわけです。ただ残念ながらですね、この建物は、この設計図の通りにはなりませんでした。まあ、ほとんどはそうなんですけど、いくつかの点でこの通りではないのです。その一番典型なのが、工事がだいぶ進んで、もうですね、出来かかった頃に、工事の責任者が私のところに来て、すいません、間違えました。何が間違えましたか？2階の牧師館の窓の位置を間違えましたというのです。図面を見ると窓の位置がですね、床から110センチぐらいのところに来るはずです。ところがですね、それがさらにですね、3、40センチ上のところにですね、ついてしまったのです。見るとですね、もう完全に出来上がっているんです。全部の窓がその高さで統一されて、私はそれを見ながら、これ全部やり直せっていうのはちょっと酷、もうできてますので、私はですね、いいです、このままでもうやってくださいとですね、本当だったらですね、やり直しなさいと言うべきでしょうけど、寛大な私はその通りでもういいですと工事はできてしまいました。そのおかげで2階から例えば駐車場を見下ろすとき、ね、もう首だけしか見えのぶかないのです。皆さんが駐車場からですね、牧師館を見上げて私と話すとき、首しか見えないので、どうして座ってお話するのかなと思うかもしれませんけど、あれは一生懸命ですね、首を突き上げてですね、下を見下ろしているのです。ですね。すなわち、図面、青写真と実際はちょっとだけずれてしまったわけです。その他にもおかしいところがあってですね、未だにですね、これは変えてくださいとですね、一昨日も建築会社に要求を出したばっかりなんですが、しかしこれは人間のやることです。しかし聖書の場合にはそんなことはありません。青写真の通りの救い主なのです。 律法の中の一点一角まで、こと細かい部分まで正確にイエス様は成就されたのです。この一点一角という表現は、ヘブライ語の文字のですね、本当に角一つ、もう突き出している、もう、そのほんの小さい部分までも全て成就されるということなのです。その結果、私たちはもはや、設計図を見ながら完成の日を想像して楽しむのではなく、実際にはこうやって完成した街道で礼拝を守り、交わりをなし、様々な活動をこの建物でしているように、旧約聖書の完成であるイエス様を喜び楽しんでいるのです。ですから、私たちはもはや旧約聖書の生贄を捧げません。大変ですよね。また旧約聖書の生贄を捧げるべきだったら大変です。罪を犯すたんびにですね、ああ、罪を犯した。今度は何捧げようとかですね、うちのルルを捧げるとんでもないですね。もう罪を犯すたんびに生贄を持ってですね、私は罪を犯しました。死に値しますけど、この身代わりの動物を殺して許してくださいって。私たちはもう生贄を捧げる必要はないのです。様々なお祭りを祝いません。また儀式を行えません。こと細かい食べ物の規定に縛られていません。私たちは完成であるイエス様を信じ、イエス様を喜び楽しめばいいのです。もう一つの驚くべき結果が、この旧約聖書を成就し完成されたイエス様によってもたらされました。旧約聖書に示された神様の掟、律法には約束がついていました。ちょうど日本の様々な法律に罰則規定がついていて、それを破ると30万円以下の罰金とか、3ヶ月以下の懲役という具合に、神様の律法にも、それを破る者に与えられる罰則と、それを守る者に与えられる約束とがついていました。神の律法は、全体を破らなくても、その一つでも破れば、裁きが与えられ、その裁きの報いは死なのです。しかしそれを完全に守る者には、義が宣告され、義なる者と認められ、そして命が、永遠の命が約束されていたのです。しかし、悲しいことに、人間はすべて生まれながらに罪を持ち、罪を犯す存在。どんなに律法学者が、パリサイ人が厳格に神の律法に従い正しい行いをしたとしても、自分で自分を落ち度のないものと呼んだとしても、その自分で言う義は、正しさは、良い行いは、神様の前には汚れた衣のようだというのです。ところがなんとイエス・キリストは、それを完全に成就し、従い通し守り通されました。そのイエス・キリストの完全さのゆえに、聖書によれば、イエス・キリストは全く罪を犯さなかったものとして、命を、永遠の命を獲得され、全く義であると宣言されたのです。イエス・キリストは、神であるお方なのに、私たちと同じ人間となられてこの世界に来て、律法の上にある方なのに、律法の元にある方として、誕生されて、律法の元にある人間と同じように歩まれながら、完全な義を獲得され、その結果、永遠の命を獲得されました。ところがです、イエス・キリストの上には完全な義と永遠の命があるのに、そのお方が全く違った形で十字架上で死なれたのです。十字架上で死なれたイエス・キリストは、全く義人ではなくして、歴史上最大最悪の罪人として、人に捨てられただけではない、裁き主である神ご自身に呪われ捨てられて死なれたのです。永遠の命を獲得された方が、永遠の命ではない十字架上で確かな死を経験されたのです。このことの中に、驚くべき神様の私たちへの救いの計画が表されているのです。旧約聖書全体が 最終的に指し示しているのは、この御子イエス・キリストの十字架の死なのです。神様の私たちへの驚くべき愛が、神様の一人子イエス・キリストをこの世に送り、全く罪のない33年間の生涯によって、義を獲得し、永遠の命を獲得した上で、なんと、そのお方を十字架にかけて、呪い、罰し、捨て、殺されたのです。そこに驚くべき意味が込められていたのです。すなわち、身代わりという出来事でした。あの十字架上で、神に捨てられ、呪われ、罪人として死を経験すべきは、イエス・キリストではなくして、私であり、あなたでした。私たちもみんな、罪を犯した者として、義ではなくして罪人として神に呪われ捨てられるはずでした。しかし、そんな私たちが身代わりとしてあなたの罪を背負い、あなたの死を死んでくださったイエス・キリストの十字架を仰いで、何も具体的な十字架を仰ぐ必要はありません。心の中で聖書の御言葉によってイエス・キリストの十字架を覚えながら、イエス様、あなたは私に代わって十字架に死んでくださいました。その死は私のためでした。私を愛して私のために死んでくださったあなたを信じますと信じる、その瞬間、なんと驚くべきことが起こるのです。信じた瞬間に、イエス・キリストが持っておられたあの義があなたのものとして見なされます。イエス・キリストが持っておられた永遠の命が、その瞬間あなたのものとして与えられるのです。まさに取り替えっこ、身代わりというのはそういうことです。イエス・キリストを信じた瞬間に、なんと驚くべきことに、キリストの義が私の義とカウントされ、永遠の命が私のものとしてプレゼントされる。それは信じた瞬間に、起こる驚くべき出来事です。どんなにそこにご馳走が並んでいても、ただ美味しそうだなって見つめているだけでは自分のものになりません。イエス・キリストは私のために十字架で死んで蘇ってくださった私の救い主ですと信じた瞬間に、イエス様が十字架で準備してくださった救いが全部あなたのものになるのです。信仰によって、ただ神様の恵みによってあなたに与えられるもの、それが義なのです。神様から見て一切罪がない、完全であると認めてくださるのです。イエス・キリストが勝ち取った義だからです。イエス様が今日の聖書箇所で、誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。この義とは、すなわち、信仰によって与えられるイエス・キリストの獲得された義だということです。あなたは、その義を持っておられますか？イエス・キリストの義を信仰によってあなた自身のものとして受け取られましたか？これなくして、今日の御言葉のように、決して誰も天の御国に入ることはできないというのです。この義だけが天国に入ることができる唯一のパスポートだというのです。ただ信じるだけで与えられる義、私たちはこのことをどれほど喜び、楽しみ、感謝しているでしょう。最後にもう一つのことに触れておかねばなりません。私たちはイエス様を信じることによって与えられる義を持っている。では、実際の日々の生活、行い、言葉、生き方はどうあるべきかということです。自分の行いはどうであれ、生き方はどうであれ、口の言葉はどうであれ、行動はどうであれ、私には、パリサイ人、律法学者の義に勝る義が、キリストの義があるから、私は大丈夫。自分の行動は言動はどうでもいい となるのでしょうか。パウロはローマ人への手紙の中で 信仰によって神様からただプレゼントとして恵みによって与えられる義を、救いを強調した後で、必ず出てくるであろう。どうせ信仰によって、恵みによって救われるんだから、自分の行いはどうでもいい。いや、かえって罪を犯した方が、そのことによって神様の恵みがさらに現れるんだから、喜んでどんどん罪を犯そうというような態度が、生き方が、きっと出てくると危険を感じて、熱っぽく語るのです。ローマ書の6章の1節、2節、また6章の15節。それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられるでしょう？それではどうなのでしょう？私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか？絶対にそんなことはありません。パウロは、私たちの恵みによって救われたんだから、いい加減に生きてもいいと放縦に走りがちな、その行く手をピシッとですね、遮るのです。律法学者やパリサイ人たちは、神様に救っていただくために必死になって自分を打ち叩きながら良い行いに努めたのです。しかし、私たちクリスチャンは、ただ恵みによって、信仰によって、神様の愛によって救われたので、その愛と恵みに応えて、感謝に溢れて良い行いをするはずなのです。救われるために良い行いをするんではなくして、救われたので感謝を持って、その救いへの応答として良い行いをする、そのはずだというのです。ある先生はこの違いをこんな例えで説明します。あるご婦人がいました。そのご主人は非常に厳格な人で、こと細かく命令を与え、一つの失敗も許しません。何かちょっとでも失敗、ヘマをやると、もうひどく叱りつけてしまうのです。奥さんはですから、いつもこのご主人に見張られているような気がしながら、ビクビクビクビクしながら、失敗をすまい、もう叱られたくない。一生懸命叱られまいとしてビクビクしながらご主人のおっしゃることを一生懸命守ろうとするのですが、心の中には何の喜びもありません。ただ、恐れだけで、頑張っているだけです。ところが、幸いなことにというか、かわいそうなことにというか、その厳格なご主人がぽっくり死んでしまったというのです。皆さん、例え話ですからね。そうしましたら、そのご婦人のもとに、次の男性が現れて、プロポーズされて、再婚をしたそうです。二番目のご主人は、まるで以前のご主人とは違います。温かい愛で包んでくれます。なんだか自分が女王様になったみたい。うちの奥様みたい。いやいやいや。女王様になったかのように扱ってくれます。失敗してもニコニコ笑いながら、いいよ。いいよ。人間はみんな失敗をするもんだから。何度失敗しても、いいよ。と笑ってくれます。もうこのご主人のそばにいるだけで、喜びがもう湧いてきます。安らぎがあります。愛されていることが本当によくわかるのです。ですから、こんなにもよくしてもらい、愛されているということで、この奥さんは、私もこのご主人を喜ばせたい。ご主人のためだったらどんなことでもしてあげたいと働きます。愛が動機ですから、どんなにこのご主人のために苦労しても、それが苦になりません。かえって、このご主人のためにやれることが喜びなのです。そんなある日でした。この奥さん、自分がこの新しいご主人のために一生懸命毎日勤めている、やっていることをこう数えながら驚いたのです。それは、今やっていることはすべて以前のご主人に命令されて必死になってやろうとしてたことは、ことごとく今のご主人に喜びを持って苦痛ではなくしてできているということでした。今は喜びながら鼻歌交じりで、そして以前よりはずっと完全にできていたというのです。 以前の夫の名前は立法と言います。そして新しい夫の名前は恵みというのです。私たちは本当に恵みによって生かされているものなのです。立法学者パリサイ人の義に勝る義を恵みによって信仰によって与えられた私たちが、そんな愛と恵みに応えて喜びながら生き働くとき、その行いや生き方もまた立法学者パリサイ人の義に勝るものであれと勧められているかのようです。天国に入るための義は、キリストを信じることによってキリストの義が私たちのものとして与えられています。しかしその義を与えてくださった神様への感謝を持って、その愛と恵みに応えることによって、私たちもパリサイ人の義に勝る良い行いができるようにと、聖書は私たちを恵みによって推しているのです。今日与えられた義を感謝しながら、ますます喜びを持って恵みに応えて生きていくものでありたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちに聖書が与えられていることを本当に感謝します。もしも聖書がなかったら、あなたのこともまた自分自身のことも、一体どこから来てどこへ行くのか、本当の喜び幸せが何であるのか全くわからないで闇の中を歩んでいるようなものでしたが、決して古びることのない聖書が私たちに与えられていることを感謝をいたします。そしてなんとイエス・キリストが旧約聖書のすべてを成就して完成して、私たちの救いを成し遂げてくださって、イエス・キリストが完成してくださったおかげで、聖書が約束している義が私たちのものとされ、永遠の命が与えられることを感謝します。今日単純な信仰を持ってイエス・キリストを仰ぎ見、信じてイエス・キリストの義を私の義としていただくことができますように、イエス・キリストの命を私の命としていただくことができますように、それなくして決して誰も天国に入れないと、どうぞ今日集まったお一人お一人一人も欠けることなく、その義を、キリストの義を信仰によって与えられることができるように、それを喜び楽しむことができるように導いてください。こんなに愛され、こんなに恵まれていることに心から感謝して、今日から始まるこの一週間もあなたのお言葉を心に覚えながら、あなたに従って御言葉に従って喜びを持って生き、使え、働くことができるように、一人一人を助け用いてください。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。